リスナーの皆さん、おはようございます。 FM ヨークネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義高です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM ヨークネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、さまざまな視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは京都産業大学現代社会学部3回生の曽部さんと大倉さんです。今日はお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日はこのスタジオに2名の方が来られたということでございますので、もう一度改めてお一人から簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。
京都産業大学現代社会学部現代社会学科3回生の曽部光大です。
同じく京都産業大学現代社会学部現代社会学科3回生の大倉です。
はい、今日は本当にお忙しいところありがとうございます。コロナの感染拡大がこう止むことなく、本当にこう厳しい環境の中で勉強にいろいろと励んでいただいていると思うんですけれども、今日は鴨川を伝えるというそういう冊子を作られたということで、でそのご紹介をこの番組でやっていただけるということで、事前にお話を聞いておりますので、そのことをいろいろ私の方から掘り下げて聞いていきたいというふうに思いますので、一つよろしくお願いしたいと思います。鴨川を伝えるというこの冊子なんですけれども、A4 サイズの全部で何ページぐらいですかね。
10ページぐらいですかね。
そうですよね、はい、10ページぐらいでこう構成されてるんですけれども、今実はこの手元にあるんですけれども、リスナーの皆様には残念ながらこの貴重な冊子を見ることができないということなんですけれども、簡単にどんな構成になってるかいうのことをちょっと分かりやすくリスナーの皆さんに伝えてほしいなというふうに思います。
はい、まずパンフレット、マップを開いていただくと、中身に1935年の京都の大水害のことについて、その当時の新聞記事と、新聞の見出しを使って、その状況を分かりやすく伝えています。でさらに開いていただくと、矢垣を使って鴨大橋付近から七条大橋付近までの鴨川の風景というのが分かるようになっています。
はい、ありがとうございます。これ私もね、先ほどちょっといただきまして見てたんですけれども、古い昔のこの写真であったりニュースの記事であったり、いろいろこうね組み合わせて分かりやすくこう伝わってるなっていうのをまず感じました。で改めて何て言うんですか、今大体概要概略お伺いしたんですけれども、もう少しちょっと具体的にちょっと構成っていうんですかね、これまあ年表も入っていたり、新聞記事が結構過去の古い記事をいっぱいこうね載せていただいたりしてるんですけれども、これ絵はがきですかね、なんかそれも組み合わせてこう分かりやすく、なんて言ったらいいかな、ほんまに正直別にこのなんて言うんですかね、もらった瞬間に非常に分かりやすいなっていうのをまず第一印象、これも正直本当にそう感じましたね。うまいこと構成されてるなというふうに思ったんですけれども、ちょっとこの構成をもうちょっとこう具体的にちょっと説明してもらえたら伝わりやすいかなと思いますので、紹介していただけます？
はい、まず構成としましては、先ほどあったように開くと新聞記事の見出しがまずありまして、この新聞記事の見出しっていうのは京都新聞の前身である京都日の出新聞の約85年前の新聞記事を、鈴木ゼミ、私たち鈴木ゼミ学生がこういう見出しを入れたいというふうに選んで、 ここに掲載しています。そして開くと号外の写真なんかも載せてありまして、こういう当時の状態が分かるようなものを載せています。でさらに開いたところの絵はがきの部分、この絵はがきもこれは鈴木ゼミの教授の鈴木先生がコレクションとして持っているもので、それたくさんあるコレクションの中から私たち鈴木ゼミの学生がこういうものを載せたら見た方が当時の様子を感じてもらえるものは どういうものかっていうのを考えながら一つ一つ丁寧に選んでいきました。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっといろいろと聞いていきたいんですけれども、そもそもこの鴨川を伝えるというこの冊子を作るきっかけみたいなのはどういうことがきっかけだったんですかね。
9月の下旬頃に、はい、鈴木先生が所属されるカッパ研究会の方から、
はい、
今年が1935年の京都大水会から、はい、85年っていう節目で、まあ、それを伝えるためにフォーラムとこの冊子を作るというお話をいただいて、
はいはい、
それでゼミの方から参加させていただいたという形になってます。
はいはいはい、実際参加されてどうでしたですか。結構も苦労もあったと思いますが、
まあ、絵はがきを選ぶところから始まったんですけども、
はい、
なかなか絵はがきも、まあ、鴨川が写ってる絵はがきっていうのがそんなに数多く鈴木先生のコレクションの中であんまなかったっていうのと、実際に、古本市に参加して探しに行ったんですけども、1時間ぐらい探したんですけど1枚も見つからなくて、
うん、
あ、こういう資料っていうのはなかなかないものなんだなっていうことに気づきました。
まあ、あの鴨川を伝えるということなので、まあ、あのどれぐらいまで遡るとか、あるいはどんなことを特に伝えたかったとかいうのがあったと思うんですけれども、そのあたりはどんな感じだったんでしょうかね。
そうですね、まずどれぐらい遡るっていうと、明治期から、まあ、昭和初期までの絵描きを使っていて、まあ、その年間の数百年間の様子をこの絵描きを通して伝えるっていう部分ですね。あとこの鴨川を伝えるっていう今回作成した冊子を通して鴨川の未来について考えるきっかけになってほしいなっていうふうに考えています。
まあ、あの一番伝えたかったっていうのはどんなことですかね。
一番伝えたかったことっていうのは、まあ、鴨川昔洪水があったっていうことはおそらく鴨川について詳しい人以外はあまり知らないようなことだと思うんですけれども、この冊子を通して昔こういう水害があったっていうのを知ることで鴨川のその感じ方がより今までよりも深いものになるっていうふうに感じていまして、それを通してまあ鴨川に対する親しみというか愛着なんかが増すといいかなっていうふうに感じています。
はい、あの私は今大阪に住んでましてね、で、まあ、大阪市の中心部の北区というところなんですけど、三方は川に囲まれてて、淀川と大川と、ね、まあ、堂島川と曽堀川とこあるんですけれどもね、まさにあの、この京都の下流域にあたりまして、まあ、我々的には水の都大阪みたいな言い方をよくするんですけれども、なかなかそのそういう実感がないっていうのが今のまあ大阪の現状でもあるのかなと思ったりしてるんですね。でそれはまあなんていうんですかね、かつて川を汚したがために、あの川に背を向けた建物の作りみたいなのがね実はあったりしてきたんですけれども、近年川が切れなくなってきて、もっと川と共生した街づくりをしましょうよ、よくそういう機運は盛り上がっていってるんですけれどもね。で、まあ、そんな中であの水辺の、まあ、違った視点で開発をしていこうと いうことで、まあ、浸水空間みたいなものを作ったりというようなところへ今向きつつあるんですけれども、今お話を聞いた、まあ、水害過去やっぱこんなことがあったっていうようなことはもうその時貴重な大事なことやと思うんですよね。で、まあ、ぜひそういうことを知った上でやっぱり親しみを持ってもらうということは本当に大事なことかなというふうに今お話を聞いて思いましたですね。まあ、過去の水害なんですけど、私はもう全くその辺の分からなくて、どんな水害が実際のところはあったんですかね。まあ、あの資料の中にもそこを、ね、載せていただいている通りなんですけれども、はい、
まあ、この昭和10年の京都の大水害なんですけども、これは6月27日から降り始めた雨が28日に激しくなり、午前29日には午前10時までの量が 269.9 ミリに達する大雨で、市街地は一面の泥海と化したような被害がありました。
はい、これは、ね、見て開きのところに、紹介していただいている昭和10年1935年の京都大水害というそういうお話ですよね。これ見たらすごいですね。なるほど。なかなかこういう写真でないと過去のことを知ることがありませんし、まあ、ここ最近ね、あの温暖化の影響で気候変動ということで何かそのね大雨が降って、あちらこちらで越水っていうんですか、川を越えて水がね市中にバッと流れ出したりとかすることが結構起きてますけれども、まあ過去にもこういうことがあったんだよということをうまくこう伝えてるなっていうのをこう思いましたね。これを見ますとね、分かりました。はい、ですね、それではここで、いつものように、ミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきたいと存じます。今日の音楽は八重の名も知らぬ花のようにです。
明日の鐘を
今日のゲストは京都産業大学現代社会学部3回生の曽部さんと大倉さんです。それでは後半もよろしくお願いをいたします。この作詞のことを鴨川を伝えるということで、中身をいろいろとまた聞いていきたいと思うんですけれども、これ本当に拝見させていただいて、もう何回も繰り返しますけど、よくできてるなと思います。まあ、本当にあの当時の暮らしぶりがこの冊子を通して伝わってくる、そんな写真とか絵描きがふんだんにこう使われてて、人と川との関係性っていうんですかね、この鴨川が、当時の暮らしに欠かせないものだったんやなというようなことが、なんか本当にこう伝わってきて、親しみやすい、こうなんていうんですかね、貴重なこう冊子やなというふうに思いました。改めて思いますけれども、これだけの資料を集めたり、新聞記事であったりって結構大変やったんじゃないかなと思うんですけども、結構苦労ありましたか？
はい、苦労ありましたね。開いて下側の新聞の見出し記事が一覧で書かれるところがあるんですけども、ここの漢字が85年前の漢字なんですけど、今と違っていて、
新聞記事の漢字が
今と違う、
85年前の漢字、象形文字、そんなことないわね、
旧字体になってて、
旧字体、はいはい、
なんか読めそうな字もあるんですけど、中には同じ見たことないなっていうような字もあって、
はあ、はあ、はあ、
でそれを実際にパソコンで書き出していったんですけども、
はい、
パソコンでも字を変換していっても出ない、
出ない、
苦労がありました。
はははは。最終的にどういうふうに読み込んでいったんですか？
IME パッドっていう、
はいはい、ありますね、機能、
マウスで、こう字を
書けますよね、
書きながらやって、はい、なんとか全部抜き出してきたっていう感じです。
ああ、パソコンの辞書の中にはそういう感じやっぱり出てくるわけですね。あって、
はい、そのパッドを使わないと出てこない。
例えばこんな字読めますかみたいなのあります？
そうですね、どれがっていうのもなかなか読みづらいんですけど、そうですね、
なんか本当にあの文字の配列もね、
はい、
あの右から左やったり左から右やったりと結構変わってますよね、今と昔ってね、なんかね、はい、そういう変換する過去の新聞記事を読み解くだけでもこれ大変な、苦労があったということだと思うんですけれども、あと、なんていうんですか、これだけの写真であったり絵はがきですか、これちょっと収集するって集めてくるのも結構大変だったんじゃないかなと思うんですけども、どうでしたですか？
の冊子に使われている絵はがきに関しては、
はい、
私たち鈴木ゼミの教授の鈴木先生のコレクションというもの、
はい、鈴木先生のコレクションから拝借してきたということで、
は
い、
鈴木先生が頑張って、
はいはい、
たくさん集めてきたものから、
はい、
っていうものなので、
それを活用させていただいたということで、はいはい、この4ページにわたって、転写って言ったらいいんですか、描かれてて言ったらいいんでしょうか、この地図はどこからのものなんですかね。川の地図がずっと載ってますよね、
はい、
地図と言ったらいいんでしょうか、当時の地図ですよね、はい、これはどうされたんですか？
これは鴨川筋迷彩図というふうに呼ばれるもので、
はい、
これ自体はその鈴木先生が 2年前ぐらいに京都の古本屋さんで発見したもので、これは京都産業大学の図書館が今持っている資料になっていまして、この資料自体は鴨川の堤防管理を伝える図面としては最古のもので貴重な資料になっています。
ほう、鈴木先生がたまたま古本屋さんで見つけた。
そうですね。
で今現在はあの京都産業大学が保存してる、
はい、
ということで、それを活用さしたものということなんですよね。はあ、はあ、これは何年前ぐらいの地図ですか。それは年代はわからないのか。いやー素晴らしいですね。まあ僕は正直これをいろんな方に見ていただきたいなというふうに感じますし思いますし、結構これを作った反響というのはどんな感じでしたですか。
まず京都新聞さんの方に記事で紹介されまして、
京都新聞の新聞記事で紹介されて、
はい、でその反響もあってか今回冊子を2000部作成したんですけども、
はい、
そのうちの1000部以上はもうすでに皆さんの手に届いています。
1000人の方から問い合わせがあって、その冊子をもらえないかというようなことで、でお送りしたというそういうことですか。
はい、
まあやっぱり新聞記事になったということは大きなことだったと思いますね。さあ京都新聞、それ以外はどんな感じですか。
それ以外で言いますと、私たち鈴木ゼミはツイッターを運営しておりまして、
はい、
三条大橋チームっていう、まあ、そういう名前でやらせていただいてるんですけれども、
三条大橋チーム、
はい、あともう一つ言うと三条大橋広めたいっていうものも作ってありまして、で、はい、そのツイッターアカウントに今回作成した冊子の感想を送っていただきまして、
はい、
ロマンあふれるものだったり興味深いもので楽しめましたっていう風に感想をいただきまして、とても嬉しかったです。
あ、結構反響ツイッター上でもあったわけです
ね。はい、
SNS で新聞記事で問い合わせの電話ということで大きな反響ですよね。あ、すごいな。これからなんですけれども、この鴨川を伝えるというのはさらにもっと何かを伝えていくような準備はされてるんでしょうか。
今は一応この鴨川を伝えるという冊子で今回は終了しました、は
い、あ、これで終了ということで、はい、何かもったいないなという気がするんですけどね。ぜひ鴨川以外の川をなんかいっぺんチャレンジしていただければ嬉しいなと思うんですけど ね、
まあ、鴨川も、まあ、桂川と合流して、
はい、
最後は淀川となって大阪湾に流れていくので、まあ、大阪湾に至るまで全部できたら、
あ、ぜひお願いしたいです。
なかなか見応えのある素晴らしいものになるんじゃないかな
と思いますね。淀川大川と下ってきてください、はい、ぜひ、はい、大阪の方へ。その時は何か私もちょっと力になれるかもわからない。なんか貴重な資料とかあればまた一緒に、まあ、手伝うようなこともできるかもわからないので、ぜひ下ってきてほしいなと思います。次は桂川ですね。で、はい、淀川ですね、
はい、順番に行きたいと思います、
はい、で大川ということで、ぜひそれは期待したいと思います。はい、というようなお話をしながら時間の方もだいぶ迫ってきたんですけれども、まあ鴨川を伝えるで、そして明日へということで、鴨川を未来へということで最後に学生さんの声が、まあ、紹介されてるんですけれども、まあそれぞれから、まあ、今回の取り組みを通じて何を一番伝えたかったかというようなこととか、あるいは今後のまあ、川に対する思い、鴨川に対する思いなんかをちょっと紹介していただけるのです。
はい、今回この作成した冊子は、この冊子を通して鴨川の未来を考える、そういうきっかけになってほしいなというふうに作成しておりまして、この冊子を通して鴨川の魅力を知ることで、例えばこういう 水害があって今の鴨親しまれている鴨川があるっていう風に感じると、例えばですけれどもゴミのポイ捨てをしないなんかそういう行動の変化があると思うんですよ。でそういうので、まあ、鴨川の水質が悪化しないだったり鴨川の景観が維持されるだったり、そういう部分でこれからも今の鴨川の美しさだったり親しまれているっていうそういう部分がこれから先もずっと続いていってほしいなっていうふうに感じています。
はい、ありがとうございます。
今回作成にあたって鴨川を四条橋から鴨大橋まで2回歩いたんですけども、やはり三条四条のあたりは観光客の方がいっぱいいて、鴨大橋の付近では子供たちが遊んでいたりお話ししている方がいたりと人が集う場所だなっていうのを感じたんです。まあ、これが、まあ、未来になって周りのこととかがいろいろ変わったとしても常にそうやって人が集まり続ける場であってほしいというふうに思いました。
ありがとうございます。まだまだいろいろと話をお伺いしたいと思うんですけれども、お二人から素晴らしいメッセージを最後に伝えていただきました。それではお別れの時間となりました。今日のゲストは京都産業大学現代社会学部3回生の曽部さんと大倉さんでした。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。進行は私新里義孝でした。では皆さん次回もどうぞお楽しみに。さようなら。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りをいたしました。